自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回はゲストにご夫婦の方をお呼びしております。この番組をお聞きの方なら、ご存知の方はきっと多いかと思います。三栗さんにとってはどんな存在のご夫婦でいらっしゃいますか？
はい。ね、そうですね。もう最近は、この方々は、テレビにもたくさん出てるから、
はい。
自給自足にね、特に興味ない人でも、日本で自給自足してる人って言ったら、このご家族の名前が思いつくという人もいいんじゃないかなと想像してるんですけど、うん、
はい。
僕自身は多分ね、2017年ぐらいだったと思うんですけど、当時はツイッターですね。ツイッターで見かけてから、ずっとね、このご夫妻の発信を見続けてきたんですけれども、なんかね、本当にね、相当レベルの自給自足をやっている方で、そして本も出されていて、
はい。
またその本が本当に面白くてね。はい。ということで、自給自足の先輩であり、勝手に僕は同志だと思ってるんですけど、存在のご家族でいらっしゃいます。
はい。では、ご登場いただきましょう。
いただきましょう。
青森県で家族3人の自給自足生活をされている田村陽一さん、ユニさんご夫妻です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。お願いいたします。イエーイ、パチパチパチパチ。
いや、僕もセミリタラジオ結構聞いてたので、すごい嬉しいです。いや、めちゃくちゃこれ出れんだ、みたいな感じ。
逆にそうですよ、ね。
めっちゃ嬉しいですね。
本当に、まさに同志という感じで、
あ、よかった。三栗
さんのお話も聞きつつ、毎回すごい楽しいゲストさんも出てくれて、こんな人もいるんだ、すげえなーと思って、いつも楽しく聞いてました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。
なりめっちゃ嬉しいですね。
本当ですね。
はい。ということでね、田村さんご夫妻、2017年に見つけてずっと気になっていたので、はい。ちょっとね、今回ゲストにどうかなと思って、勇気を持って、ユニさんにちょっとダイレクトメッセージを送ってみましたら、快諾いただけましたので、今日はですね、田村家の住む青森に来まして。
ね、ありがとうございます。
新幹線も。青函トンネルを渡っていきます、
ね。お
はい。で、青森からは、田村さんご夫妻と僕の3人で、そして、イキさんとはリモートで収録をしております。
はい。
はい。そしてなんと、昨日青森入りしたんですけど、うん、この本当お忙しい中、次の準備ってめちゃめちゃ忙しいんですけど、時給不足されてるとね、はい。そんな忙しい中、お家まで招いていただきまして、はい。夕飯までいただけて、でも美味しかったです。
よかったです。
はい。でね、僕はもう昨日ね、どんな暮らしをされているのかって見せていただいたんですけど、本当にすごい自給自足のレベルがね、すごくてね、僕は感動してたんですけど、はい、ね。すごかったんですが、まあ、リスナーさんは全然わからないと思いますので、改めてね、リスナーさんに、お二人、まあね、生活の隅々まで自給自足されていらっしゃるんですけど、今のね、現在どんな暮らしをされているのかっていうのをちょっといろいろと教えていただけますでしょうか。
はい。まあ、我が家、田村家はですね、まあ、僕ら夫婦と、今もうちょっとで小学校に上がる子供、男の子がいまして、まあ、三人家族で暮らしております。で、まあ、ライフラインの契約っていうのは、もう、一切してないのかな。電気、ガス、水道契約せずに、契約って言えば、あれかな、携帯電話とか、そういうもののインターネットの通信ぐらいなもので、 他のものは一切契約しないで、ひとまず自分の敷地内で電気も発電して、水も使って、ね、ガスの代わりになる炎はもう全部木質燃料で、その辺。
薪ですね
。はい。それで暮らしてますね。うん、で、あとはね、まあ、衣食住の中で結構ね、大事になってくる。食に関しては、はい、まあ、その辺も自給なるべくしてるんですけども、まあ、畑は本当うちのね、本当700坪ぐらいある敷地内に住んでるんですけど、その中の大体200平方メーターぐらいかな、うん、ちょっと単位がちょっとしっかり変換できないかもしれないんですけど、はいはい、大体畑で言うと小さなね、本当に2世って言われるぐらいですかね。200平方メートル、2世の畑で、まあ日々採れる葉物野菜なんかをメインでやってまして、その他に、だいたい3000平方メーターぐらいかな、3単ぐらいの畑があって、
家とは別のところで。
そうなんですよ。畑があって、結構3単って結構広いんですけど。
全然使い切れない。
自分でやるには相当広いはずですよね。
まあもともと実家が所有してた土地で暮らしてるんですけど、その実家が持ってた畑っていうのも、ただね、放っておくと、もう藪になって山になっちゃうので、一応そこで畑として活用はしてるんですけど、そのね、全体の3分の1ぐらいかな使えてるのね。主に大豆とか、はい、トウモロコシとか、その日々のね、収穫が基本ないような、ちょっと、はい、多少放っといてもいいものをちょっと離れたところの畑でやってまして、またその畑の他に、また先祖がやってた、果樹園がまた2単ぐらい、2000平方メーターぐ
らい。すごい。
あって、そっちにリンゴとか梅とか梨とか、まあ、だいたい一通りの果物が植わってまして。で、もうリンゴなんかすごい、なんか肥料だ農薬だとかいろいろやらないとなかなか実がつかないというか、うん、結構栽培が難しいので、もう今年は全然やってなくてほっといてるんですけど、
はい、
梅はね、すごく、ほっといてもなってくれるのがありまして、うん、ほぼ梅の栽培する場所として、今、果樹園が、まあ、それぐらいあって、10本ぐらいあるか。ね、なんかね、
うん、
梅の木ね、
はい。
で、その他に、5単ぐらい、5000平方メーターぐらいの田んぼがありまして。
めちゃめちゃやってます
ね。やってるんですよね。で、5単もやると、もう、うちら3人家族の10年分ぐらいは取れちゃうのかな。
あ、そうですね。
はい。ちゃんとやればね。
あ、ちゃんとやれば。はいはい。
今年はもう水不足で、うん、もう田植えができたのはそのうちの5単あるうちの1単ぐらいで、
うん、
うん。うん、なんとか取れたかな、みたいな感じですけど、はい。合わせてなんで、うちの敷地以外に、いわゆる一町部っていう、まあ1万平方メーターぐらいの、要は農地があって、それも、もう、ほとんど遊ばせてるに近いんですけど、一応そっちも管理しながら、まあ暮らしているという感じですかね。はい。で、衣食住の、まあ食がちょっと今長くなっちゃったんですけど、まあ家はもう僕が独学で始めた建築で、お金もなかったので、廃材だけでほぼ作ったお家で、屋根材だけですかね、雨漏りしちゃったり、穴開いたものそのまま使うと、後々良くないので、屋根材だけ新品を買ったんですけど、まあ、だいたい20万円ぐらいかかったのかな、屋根で。うん。で、もうローンなしのお家を、まあ、作って、自分で作って、それに住んでます。
小さくの家ですね。ね。
こんな感じですね。で、場所としては結構こういう自給自足するって言ったら山奥の方なんじゃないかとか、そういうイメージ持たれる方多いんですけど、うちの場合は本当、新幹線が止まる八戸駅から車で10分15分ぐらいの住宅地、まあ昭和のバブルの頃にダーッと住宅地が建った比較的新しい住宅地のすぐ脇になんかこうぽっかり開けた林というかこう畑がありまして、そこに今住んでるような感じなんですよね。なんで全然山奥じゃなくて、もう直線距離100メーターも行けばそこ。
意外と、うん、意外とね、だから新幹線の止まる八戸駅からすごい近くてびっくりした
んですよ。そうなんですよね。やっぱみんな驚かれてね。こんな場所でもこういう暮らしできるっていう、
ね、そんな印象は僕も思います。
っていうような、まあ、立地でございまして、まあ、仕事は僕は主に、御用聞き仕事と言いまして、まあ、地域の便利屋さんですね。はい。そういったものを、本当すぐ近くに住宅地があるんですけど、やっぱ昭和のね、バブルの頃に立ち並んだところなので、もう今となっては高齢者が多く住んでる住宅地で、で、お庭の木の管理だとか、草取りもできなかったりとか、あとはもうもっとこう高齢になると、切れちゃった蛍光灯とか電球の交換ができないっていうおじいさんおばあさんもいらっしゃるので、まあそういうのにね、なんかできないかなっていうので、割と自給自足忙しいんですけど、空き時間を作ろうと思えば簡単にできちゃうので、まあ会社勤めじゃないので、はいはい、まあ草取り今日やってたけど、まあ電話鳴ったからちょっと行ってくるかみたいな感じで、さっと行けたりするので、まあそういう意味での便利屋さんっていうものを今仕事にしてまして、それが主な収入ですかね。はい。まあすごいね、夏は草刈りとかそういったね、季節に応じた仕事が、多くてですね、もう本当夏はもう忙しくて炎天下の中草刈り機ブンブン回していろんなところの草刈り仕事行くんですけど、冬は逆にあまり仕事がなくて、小屋の片付けしてくださいとか、ちっちゃな小屋解体してくださいとか、いわゆるこうね、高齢者の方多いので、まあ、就活ですよね。だんだんこう、自分の人生を畳にかかってる方々のお手伝いを、だいたい冬にメインでやってまして、やっぱ夏場はもう自然のパワーがすごいので、その自然とちょっと戦ってるところがあるんですけど、まあそういった仕事が多くて、で、鳴らすと月5、6万円ぐらい稼いでるのかな、大体その仕事。はい。で、月々どれぐらいだろうね、御用聞き仕事で、まあ鳴らすと、月5、6万円ぐらいの収入がありまして、で、月々に大体かかる生活費が4万円ぐらいかな、4万円ぐらいあれば、たまに外食行ったり、なんだろう、お菓子買って食べたり。なんかそんなのもできちゃうというような、そんなこう、すごい小さな経済を回して いるような、そんな暮らしです。
ありがとうございます。
すごいですよね。なんかね、もう、今聞いたところで、もう聞きたいことがありすぎるんですけど、
情報量がね、ちょっと多かった。
時間も限られているので、一番気になる、僕はちょっと寒さ対策がね、気になるんですけど、やっぱり青森なので、それなりに雪国なのかなというのと、はい、まあやっぱり自作した家っていうことで、それなりに寒いイメージがありますが、寒さ対策っていうのはなんか、どうかされてますか？
ですかね。まず家を建てる段階で、それなりに断熱材は入れなきゃなっていうので、まあ、それも解体した時に出た中古の、まあ、グラスウールっていう、こう、綿みたいなやつなんですけど、まあ、そういうものも活用はしたんですけど、それだけだと足りなくて、
はいはい、
ぬいぐるみUFO キャッチャーとか、すごい、
病
的にやる方とか
いますよね。
普通にぬいぐるみだけが家に溜まってくるみたいな人が。まあ、いるんですよね、はいはい。で、そういった方から大量にぬいぐるみいただいて、で、ここも綿みたいなのでふわふわしてるしっていうので、それを途中からは、だから家の半分ぐらいはぬいぐるみ断熱。
ぬいぐるみ断熱が新しいですね。
ギュギュギュッと壁の中に詰め込んで、蓋していくみたいな。
はいはい、
そういうやり方を、まず、もう家を作る段階でやった断熱としてはそんな感じで、で、普段はですね、もう薪が余りまくってるんで、
はいはい、
うちは、もう御用聞き仕事で庭木をもう伐採してくれとかそういうのもありますし、もう解体した時に出る廃材を引き取ってくれないかみたいなのもあったりするので、もうそういうのどんどんウェルカムという感じで我が家に
持ってきて。もう薪は咲き放題。
そうなんですよ。なんでもうガッガその木質燃料をもう投入して暖を取ってるという感じですね。うん、
ね
もう燃料代ただなので、ただだし、どんどんくべて燃やしていかないと、かさばるんですよね。
むしろ敷地に薪が溜まってきたら、どんどん燃やさなきゃっていう。あ、昨日もね、お邪魔したんですけど、暖かかったです。
ああ、ね、もう惜しみなく常に強火で炊いてますね。
強火は。だから、そう、どうしてますかと聞きましたが、うん、実際ね、昨日伺ってみて、全然大丈夫そうな感じがしましたね。う
ん、その、ぬいぐるみ断熱も聞いてますか？
あ、多分聞いてると思いますね。ほんのり保温室されてるもんね。なんかストーブ消えてて。
あ、やっぱり朝じゃないですか、その効果がわかるのって。
うん、そうですね。朝外出ると、うわ、寒ってなって、
うん、
家戻るとあったかってなるんで、あ、やっぱり効いてんだな、っていうね。
うん。うん。うん。
夏も結構外が暑いなと思って家入るとちょっとひんやり感じたりとか、うん、なりにあるんだなと思ってます、
うんうん、
なるほど、素晴らしい、ぬいぐるみだぬいぐるみとした、まあ、あとは薪をいっぱい炊けるっていう状況ですね、
はい、
はい、あとはですね、ちょっと別のお話なんですが、うん、まあ、陽一さんはご結婚される前から、ね、今のお住まいの家作りをしたり畑作業されていたということなんですが、うん、自給自足のきっかけというのを改めて教えていただいてもらいます。
そうでしょうね。なんかいろいろなこう思考が入っあって、なんかこういう暮らしにだんだんシフトしたような感じがするんですけど、なんでしょうね。僕、ちょっとませてた青年時代だったのか、高校生あたりの時にすごい環境問題に関心を持って、あれ、このままでいいんだろうか、この地球はっていうのを、なんとなくこう大げさに考えて、で、自分はこれから大人になって、まあ、なんだ、その社会に入って暮らしていくんだけど、それを、なんだ、まあ、社会に入っていくっていうのは、主にね、経済活動に、まあ、入っていって、日々の暮らすお金を稼ぐってことになるんですけど、それをなんかやればやるほど、地球の環境が良くないような、ゴミいっぱい出るよな、っていうふうに思ってしまって、うん、で、これなんとかしたいなっていうのを思いつつも、もう大学入って、もう卒業して、まあ僕はちょっとすんなり就職しなかったやつで、こうしばらくフリーターやってたんですけど、そのフリーターやりながら社会っていうのはどんなもんなんだろうっていうのを、まあ、いろんなバイトしながら、いろんなアングルでこう、社会を見てって、なんかとってもいい世界を見つけたら、そこにうまく自分はまろうと思ってたんですけど、いろんな角度で見れば見るほど、どんどん失望感の方が増していってしまって、で、いや、これを続けていく意味ってあるのかなと思って、で、なんでしょうね、当時20代前半の24歳かな、うん、その時だったんですけど、もうこれって早いうちに死んじゃった方が楽なんじゃないかとか、うん、働くのも大変だし、働けば働くほどゴミが出て、うん、まあ、生きれば生きるだけゴミが出るみたいなくらいまでちょっと思考回路がいってしまって、で、気づいたらもうどうやって死ぬかなみたいなのを、なんか考えるようになってしまって、うんうん、で、そんなことって、誰にもなんか相談できず、まあ、基本は明るい人間だったんですけどね、こう、みんなで騒いで、どんちゃん騒ぎした後、こう一人になった時にもうすぐ死ぬってことを考えちゃうみたいな。これはどうしよう。やばいな、やばいなって思いつつも、当時僕、うつ病って言葉も知らなくて、何なんだろう、この感じっていうのを、ずっと引きずってたんですけど、もう、とにかく、早めに死のうって、ある時にパンとこう決めて、もう当時のバイト代を全部、口座から引き出して、で、当時持ってた車で、もうとりあえず富士山行って、なんかこう、登山して、その途中で、死んだってことにすると、割とこう、ね、冒険して死んだみたいな、うん、なんかかっこいい死に方で、
いい
ね、なんとなくこうね、はい、木にロープ、ね、吊り下げてそこにね、頭入れてするっていう、ああいうのよりは、多分家族もちょっといい気持ちで見送ってくれるんじゃないかな。あいつはチャレンジして登山家になったんだな、みたいな。
はいはいはい、
死んじゃったんだな、みたいな。うん、感じになるからいいかなと思って、もう、まあ、その死に方もその富士山行って死ぬみたいなのを決めて、うん、で、まあ実際行くんですけど、いざもうそういう、もうね、山開きしてない当時5月だったんですけど、もうすごい実際行ってみると標高上がれば上がるほど寒いし、音もどんどん聞こえなくなって、なんだろう、だんだんこう自分って、どんどん、なんでしょうね。こう、いろんな余計なものを体とか心につけて生きてたんだなっていうのも、だってだんだんこう、等身大の自分になってって、で、ああ、なんか僕ってこんな人間だったんだなっていうのを本当にそこで等身大の自分を感じれて、ああ、僕は、ああ、悪い人間だったなとか、あの時こんなね、同級生いじめたなとか、なんか普段考えないこともいっぱい考えて、で、まあ、自分自身っていうのとすごい向き合いつつも、もうなんか寒さに震えて、あれ死ぬんじゃないか本当にって思った時に、ギリギリまでこう、ね、行った時にもう涙ボロボロ出ちゃって、いや死にたくないな、ってやっぱその時に思って、うん、でも生きるんだったらどうやって生きんのっていう、 また、ね、いわゆる下界に戻って、うん、またお金稼ぐっていう暮らしに戻っていくと、結局また同じような精神状態になるような気がして、うんうん、何か違う生き方を考えなきゃっていう時に、うん、やっぱりこう地球にも負荷をかけず、自分にも負荷をかけない生き方っていうので、うん、自給自足っていうのがなんかその時に、浮かんだような感じがするんですよね。はい。まあ、ちょっとね、話、すいません、すごい長い、長くなりましたけど。いや、なんとなくね、そんな感じです、かいつまんで。
はいはいはい。いや、これ、本にも書いてあって、一番僕が印象に残った箇所の一つでもあったので、直接お話を伺って、はい。やっぱリアリティが違うな、と思いました。
いろいろあります。ね、富士山でもね、なんかあったけど、ここだともう話しきれないくらいの攻略なんで。
そうです。はい。じゃあ次の。
すいません。はい。
お話。
いや、ありがとうございます。じゃあユニさんにちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい。
ユニさんもご結婚される前から自給自足にご興味はあったんでしょうか？
私は逆に、全然ないというか。
おう。
パーマカルチャーという言葉も知らないままこの生活に入っていたっていう人間として、それこそ私札幌市出身なんですよ。
あ、三つくりさんと一緒。
そうです。
あ、違う。三つくりさんは旭川だ。
北海道出身、ね。
あと北海道出身で、で札幌市の本当に中央区育ちだったので、でそこから高校卒業して、東京に10年ぐらい住んでいたので、全然まあ自然というものを感じずに、ほぼ30歳ぐらいまで生きてきた人間なんですよね。
うん、
で、本当に東京に住んでいる最後のまあ2、3年ぐらいの間に、その着物にハマるきっかけがあって、で、それこそ衣食住の衣っていうところをその自然素材に変えたことをきっかけに、他の食とか住環境も自然なものに変えていきたいなっていう、そういうぼんやりした思考からその自給自足の世界に入っていったっていう感じです。
ああ。じゃあ、
はい、
陽一さんとご結婚される2、3年前ぐらいから、
はい、
なんとなく興味を持ち始めたっていう形ですか？
そうですね、本当に。はい。でも具体的にどういう暮らしがいいのかっていうところまでは全然思考が追いついていなくて、本当に結婚をきっかけにいろいろ変わっていった。陽一さんとの出会いと結婚をきっかけに変わっていったっていう感じなので、
うん、
結婚前は本当にぼんやりとした。
いや、もう今やすごい自給自足力だと思うんですけれど。
ええ、最初はそんな感じなんですね。
はい、そう
ね。
はい。
そうですね。じゃあ、お二人はどうやって出会われたのか、ちょっとお聞きしたいんですけれども、陽一さん教えていただけますか？
はい。これね、ほんと突飛な話なんですけど、もう、お嫁さんをインターネットで募集したんですよね。もう、なんでしょうね。僕も当時こう自分で廃材でお家建てたり、なんかちっちゃな畑なんかやりながら、なんかいいパートナー、こういうのに興味示してくれるパートナーが現れればいいなと思っていたんですけど、なかなか現れず。
うん、
で、まあ、ひょっとしたらもうこの辺の田舎じゃいないんじゃないかと思って、で、逆にこう人間ないものねだりなので、ね、都会の方にこういうのに興味示してきてくれる人がいるんじゃないかと思って。で、ダーッと発信するというか情報を届けるに、どうして当時、Facebook の大きなコンテンツを作ってですね、僕自身の自己紹介コンテンツですね、もうね。で、実際はこんな暮らしを今してて、今後はこういう暮らしをしていきたいと。で、お金はないけど、逆に言うとお金以外のいろんなものを作る力とか、なんかそういう力はあるよとか、なんかそういうものをとにかくいっぱい書き込んで、よかったら応募くださいみたいな感じで、で、Facebook 上でこう、よかったら友達のみんなシェアしてくださいって言ったら、いっぱいシェアしてくれて、もうね、なんか外国の方にまでなんかちょっと進んでったみたいで、
すごい、
オーストラリアからの連絡あったりとか。
壮大な夢、魂というか。
ね、それがね、やっぱ無料でできるってことがまた素晴らしいなと思ったので、でね、好きな時にその情報にアクセスできるっていうのもすごく、インターネットってすごいなと思ったので、もうそれでもう探したって感じですね。
当時だと、 先進的ですよね、多分。
うん、そうだと思います。はい、すごいみんな、なんか、やっぱインターネット上というか、こう、その SNS 上で、ちょっとざわざわしてるのが、なんか僕も感じます。なんかすげえことやってるやついるぞ、みたいなので。
まあ今でも先進的だと
思う。確かに、確かに。あ、じゃあ、ヨイチさんがお嫁さん募集をインターネットで発信をして、で、ユニさんは、このお嫁さん募集に応募されたということなんですけれども、
はい、
どんなお気持ちで応募されたんですか？
本当に、この募集を見かけるまで、ヨイチさんとのつながりは全くなくて、だから赤の他人状態で、たまたまその Facebook のそのヨイチさんの投稿を見た私の友人が、そのヨイチさんの記事をシェアをしてたんですね。
はい、はい。
で、自分自身がなんかこれから先どうしようかな、ちょうど考えているような年齢でもあったので、まあ、なんか面白そうな方だなっていうのもあって、で、その募集記事を実際に見てみたら、なんか自分がこれから先こういうふうに暮らしていきたいなっていう暮らしを、実現されているという方だったので、うん、まあ、その面でもすごく興味があって、で、実際に、まあね、その時は東京の都会の真ん中にいたんですけど、環境を変えるほど、ね、決断してもいい時期なんじゃないかなと思って、ちょっと勇気を出して応募してみたっていう感じです。
わー、すごいですね。ちなみに何名ぐらいの募集が、応募があったんでしょうか？
そうですね、20名ぐらいあったような。
モテモテる。
モテでした。なんかもうメールチェックするのが楽しくて楽しくて。また来た、また来たみたいな感じで、どうしようってなりましたね。
いや、
逆にどうやって収集つけようっていうぐらい、悩んだ時期も少しあったぐらいいっぱい来て。でただ、ね、ユニさんの場合は、その中でもダントツに、こう、その文面が、メールの文面がとっても丁寧で、こっちは、こっちが100ぐらいのこうメールでドーンとぶつけると、同じぐらい100のパワーで返してくるみたいな感じだったので、すごく、こう、なんか、精神的ね、言葉ってこうすごい無機質なようですごい心を表しているというか、なんかすごい反芻して何回もこう読み返したりなんかするたびに、なんかその人が分かってくるような感じがして、結構早い段階で決めれましたね。
うん、
うん、もう20名ぐらい来て締め切りましたって言って、その時にはもう決めてたような感じがしますね。ダントツでした。はい。その文面が。まあ実際あってもなかったんですけど。
そうですよね。うん、
本当に文通だけの中で。
ね、文通ですもんね。
もうこの人だっていうふうに決めれます。
素敵。じゃあちょっとお二人の馴れ初めをお聞きしたところで、お二人の間には息子さんがお一人いらっしゃいますけれども、
はい、
自給自足生活での息子さんの様子はいかがでしょうか？
で、今のところうちは保育園とか幼稚園に行くことなく、まあ、どちらか片方が日常的にこう子守りをしているという状態なんですけど、
はい、
こうのびのびとなんか自由に暮らしているような気がしています。本人のその意思を尊重しながら、まあ、彼がやりたいことを中心に、まあ親はね、やっぱり子供が生まれるとどの家庭も子供中心の暮らしにこう一気に変わるっていう体験をされていらっしゃると思うんですけど、まあうちも同じような感じで、子供が生まれてからは子供を中心の暮らしに今でこう暮らしているような気がします
。息子さんとしてはもうのびのび楽しそうに暮らしている印象がありますか？
そうですね。なんかやっぱり都会、まあ都会で子育てしたことはないんですけれども、都会でそのまま暮らして子育てに突入していたらできなかったようなこと、 若い中ではやっぱりできているような気がしていて、
はい、
やっぱり親自身がすごく自然体であんまりストレスを抱えることなく、親自身も伸び伸びとこう、うん、親としてこう一緒に成長していけるような環境があるんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
ここはなんかやっぱりこの暮らしでもなんかこういい子育ての環境なのかなっていうふうにもう思ってます、うんうん
うん、なんかね、僕が思うのは、わかんないですけど、多分一般の人がイメージしそうな田舎で子育てっていう、伸び伸びさを昨日感じてきました。
いいですね。
うん、っていいです
よね。そうですよね。
走り回れる、なんか物理的な空間ももちろんあるんですけど、やっぱ精神的に伸び伸びできるっていうのもすごく大事だなと思ってて、
うん
うん、都会だとどうしても周りとの距離が近いので、うん、今子供が騒いでるとお隣さんに迷惑かかるんじゃないかみたいなので、怒りたくないんだけど、この子供叱らなきゃいけないみたいな、ね、
はい、
状況ってあると思うんですけど、うちの場合はいくら騒いでてとりあえず怒んなくていいっていう、なんかそういうのはお互い楽なんじゃないかなと思います。
うんうん。
ああ、最高ですね。その中で子育てで心がけていることは何かありますか？
それもでもやっぱり、この今の自給自足的な暮らしっていうのは、割とこう、自分たち親が望んでやっていることなので、
はい。
その中で、教育というか子供に伝えたいことは、日々の暮らしの中でこう、挟んでメッセージとして伝えてはいるんですけれども、
うんうん、
この先子供自身がどうやって生きていきたいかっていうのは、彼自身が決めていくことなので、
はい。
まあ、彼がやりたいことがあって、それがもし自分たちと真逆なことであったとしても、それを応援したいし、
うん、
なんかこう、制限をかけずに、
うんうん、
それなりの人生をこの先歩んでいけるように、こう、さりげなく暮らしの中で伝えたいことを伝えていくみたいな、
うんうん。
スタンスを守っているような気がしてます。
ゆういちさんも同じく。
うん、そうですね。僕はなるべく、なんか物事に対して、こう考えてほしいなっていうのはあるので、
うん、
なんか考える癖をなるべくつけさせてるつもりです。なんか僕もこう作業で、日々の作業で家の庭先で何かね、こう工作事とか何かネジ取り付けたりとかなんかやってるんですけど、まあそういう時にやっぱりふっと彼が興味示して何やってんのって近づいてくるんですよね。
うん、
でまあ、ないものもあるんですけど、僕自身時間に余裕ない時はとにかく、あ、もうダメだ、あっち行けとかって言ったりする時もある。もう余裕があれば、よく来たねっていう感じにして、いや、今とね、お父さんはこういうこと今やってんだけど、これを解決するにはどうしたらいいと思うっていうのをまあ聞いて、で、こうすりゃいいんじゃない、ああすりゃいいんじゃないって言い出すので、うん、じゃあやってみようか。でネジがこう緩まないんだけど、どんな道具使ったらいいだろう、ここにあるもので何が使えるだろうとかって、で、こうね、それにあるネジ回しだとか、ドライバーとかなんか本人はこうね、手に取ってそれを当ててみたりとかして、あ、これが合うよ、回るよ、ネジが閉まったよ、緩めれたよ、みたいな、なんかそういうのに繋がってって、そのね、何か物事に対して、なんだろう、やっぱ問題解決につながるのかな、何事も。生きてれば問題に出くわさないっていうのは、まあ、そうそうないことなので、必ず生きてれば何かしら問題にぶつかるんですけど、その時にやっぱり答えを外部に求めるんじゃなくて、まず自分で考えてみるっていう、なんかその癖がついてくれればなと思って、まあ、そこは、してますね、本人にまず考えさせるっていう、
うん、
それはちょっと心がけてるポイントかもしれません。
ありがとうございます。じゃあこの自給自足生活の良さはズバリどんなところでしょうか？
私は普段畑と食をメインで担当してるので、
はい、
この観点で言うと本当旬なものを旬な時期に美味しいものをいただけるというところが、自足の良さですね。なんか本当に畑って、じゃあその無農薬で肥料とかを、その化学肥料とかを使わないような形で、まあ家のコンポスト、野菜くずとか、自分たちの身から出たものを畑に還元するっていうような方法で畑をやってるんですけれども、
はい。
暮らしの中でそういう循環が実際にすごく見えて、自分たちのもので 自分たちが食べられるものを作れるんだっていうところを本当一貫してまず見届けられるし、この畑をに手をかけただけのご褒美を実際にこう目の前の食材としてこういただけるというところで、食べるの好きな人って結構多いと思うんですよね。美味しいもの好きな方って多いと思うんですけど、それを実際に美味しいものを食べられるっていうところがやっぱり魅力の一つかなと思います。まあなんか大変なところももちろんあるんですけれども、頑張った分だけそういうご褒美がついてくるっていうのが、まず畑とか食の面では楽しみを実感できるのがとても嬉しいポイントかなと思ってます。
そうですよね。
はい。
陽一さんはいかがでしょうか。
いっぱいいいとこあるんですけど、もう今日ちょっとだけね、富士山のお話したのもありまして、
はい、
あえて言うとすると、なんか自分自身をすごい救えるんですよね。なんか自給自足っていうのは。なんか僕最近こう当て字で、ちょっとこれいいかもなって思ったのが、自給自足っていう漢字をですね、はい、自分でまず救うの自給、まあ救急車の救ですね、自分で救う。うん、で、自足の方は、足はこう、ルールとかそういう意味の、規則の則が、それで要は自分のルール、自分のやり方で自分を救っていくっていう、自給自足っていう、その、ちょっと新しい4文字を今最近思いついて。
面白い。
それをやることで自分を救えたので、もう死にたいって全然思わないんで。逆にやることだらけで大変なんですけど、やっぱそれも自分ルールで自分のやり方で全部決めてそうなってるだけなので、だから結局はなんか自分自身の本当のピュアな汗かいて、ピュアに悩んで、で、なんか良かったな、美味しいなご飯って言えるっていう、なんかそれが毎日続くのがなんかいいところかなと思います。
いや、今のお二人の自給自足生活の良さを聞いてもグッと来てる方多いと思いますね。
グッと来ますね。
グッと来ますね。ありがとうございます。じゃあ次回もお二人にお越しいただきましてお話をお伺いいたします。よいさん、ゆにさん、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、サンクチュアリ出版から出版されているお二人の著書、都会を出て田舎でゼロ円生活始めましたは、サンクチュアリ出版のサイト、またはアマゾンなどでもご購入いただけます。エピソードの概要欄にサンクチュアリ出版のページリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。陽一さん、ゆにさん、みつくりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。